千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 樋口チャンネル。
千脚万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれが得意なジャンルで番組を進行していくニュースタイルポッドキャスト番組です。今週は樋口の回ですけれども、今週はもうペナントレースもあと10試合ぐらいなのかなに、まあ佳境になってきて、まあね、セモパも優勝は決まりましたけど、まあ、今年1年の横浜DeNA ベイスターズを振り返ろうという回をしていきたいと思いますけれども、まずはじゃあゲスト、この方、ケンケンさん。
はい、こんばんは、ケンケンでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おとといね、お会いしましたけどね。はい、帰り大丈夫でしたか？なんか、景品トーク戦止まってましたけど。
帰り最悪でしたね。
景品トークで帰ったの？
はい、帰って、で、横浜から横須賀線で帰ったんですけど、
はい、はい、はい。
横須賀線がまた途中で止まるっていうね。
最低ですね。
ええ。館内からなんだかんだで1時間半ぐらいかかりましたね。
あらららら、大変だわ。せっかく5時からの試合でね、8時過ぎには終わったのに。
通常と変わんなかったですね。
ね、結局ね、はい。はい。まあ、じゃあ今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そして、2人目は、浜杉さん。
はい。どうも、浜杉です。よろしくお願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。モテ塾の方もね。順調なのかな、
はい、そうっすね。ちょっとトピックスもそこそこできてたんで、またお楽しみにしていただけたらと、はい、思いますので。
いや、マジで本当ですか？僕は MC やるかもしれないっていう話なんでね、今度はね。
はい。また違う、なんでしょうね、視点からのアドバイスなどいただければ。
アドバイスすることは一切ないですけど。でもな、なんかでもちょっと出てみたいなって気はあるよね。楽しそうだもん、あの回。
いやー、すごい、アットホームな雰囲気でね。
すごい楽
しい
です
よ。
ね、はい。いいなと思いますよ。もう今日はそれに負けないようなね。はい、行きましょう、はいね。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そして3人目は、ふみやさん。
はい、こんにちは、ふみやです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近は朝の収録が多いから、ちょっと慣れない夜ですけどね。
と言って僕は朝1回しか出てこないですよ。
あ、そうだっけ？あ、そうか。
はい。
は
い。まあ、朝のが。
この前は、
はい。
この前お世話になりましたね。ありがとうございました。
はい。ああ、えいつ
研究ね。研究って帰りました。
ああ、おとと
い。はい。
無事で帰れましたか？よかったですね、じゃあ。
そうそう、もう研究とは違って、私は古谷さんに研究で帰るといいですよって言われたので、研究で帰らせていただいて、
は
い、全然
すごい。あったり、はい。よかったです。
そうですね。はい。よかったです。まあ、試合も勝ちましたし、試合の日はね。
そうですね。まあ、普通の試合ですけど。
今年のヤクルトは申し訳ないけどね、って感じだわな。ちょっとね、うん。はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、あともう一人実はね、前回のベイスターズの時も出ていただいた石井田さんにも声かけてみたんですけどね。なんか返事がないんですよね。見てないのかもしれないんですけどね。そしてアウトレイジのなんか、あれですかね。番宣かなんか言ってんのかな？
マジですか？
かもしれないですけどね。まあちょっとこの4人で今日は進めますんでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、最初にまずは、まあ今年2017年のベイスターズ振り返るんだけれども、まあ、去年と続いて、まあ、ラミレス監督が2年目っていうことで、いろいろと、まあ、今年は、まあ、主に打線の方ですけども、いろいろあったりとか、打順だったりとかね、まあ、話題も作ってくれましたけど、そのあたりを、どんな風に評価しておられるのかを聞いてみたいと思うんですけれども、まあ、これいろいろ分かれると思うんで、いろいろ、まあ、皆さんに聞いてみたいと思うんですけど、ケンケンさんいかがですか、今年の1年ラミレス監督の采配については。
そうですね、まあ、 ラミレス、まあ私はあまり采配についてこう、そんなにああだこうだいうタイプではないんですけれども、
うん。
まあラミレス、まあ世間一般でもよく言われてますけど、まあよく我慢をする監督だなっていうのは、まあ第一印象のところですよね。
うんうんうん。うん、それはやっぱり最初の桑原が不審だった
り、桑原から始まって、まあ、私が監督ならさっさともう一回変えてるだろうなっていうような、
うんうんうん。
うん、ところで、まあ、そうですね。ええ。まあ、その結局自分が見込んだ選手をまあ使い切っていくっていうのと、まあ、やはりレギュラーというものは基本的に試合に出るものだっていう考えでまあやってるかと思うんですけれどもね。
うんうんうん。
まあ、このまままあ、最終的に A クラスに残ればまあ良かったんじゃないかなっていうような感じではございます。
うんうんうん。
まあ、
あとはただ、それは別に、だから、なんていうの、うん、固定するってことに、こう批判的って、批判的っていうか、反対とかってわけじゃないんだ。
まあ、ちょっと反対っていうのもあるんですけれども、これがもうちょっと磁力がついてきたチームであればいいのかなと思うんですが、もしこれで B クラスで終わったとすると、
うん、
固定した結果 B クラスってことは、
うんうん、
来年もっと強くなっていくためには、もっとプラスアルファの戦力が必要になってくるわけじゃないですか。ただ、結局、レギュラーとして使ってた7人以外で、まともな成績残してきてるのが柴田ぐらいしかいないわけですよ。
はいはいはい。
あとはどっちかっていうと、もう、思ってたよりダメだねっていう成績で終わりそうな感じなので、
うん。
来季以降に向けての上積みがちょっときついかなっていう。
なるほどね。
ええ。
まあ、弊害というか、固定した弊害っていうか、ね。
そうですね。うん。ちょっと先詰まり感が出てきたなっていうのが、うんうん、ありますね。
なるほどね。
ええ。そこがちょっと不満なところです。うんう
んうん、なるほど。なるほど、なるほど。
はい。まあ、あとは、まあ、先詰まりに近いところもありますけれども、もうちょっと代打はどうにかならなかったのかなっていう。全く代打を打ったの見ないですよね。
そうだね。まあ、今は主には音坂だったり、後藤だったり、っていうところが使われてるんだけれども、去年と、去年、一昨年か結構当たってたのは下園だったり、後藤が。
そうですね。
かなり去年も結構当たってましたね、
うん、下園の
横。去年どうだっけ、はい、ああ、そうかそうか、山下とかね、音坂も良かったのか、
はい。そうなんですよ。
ああ、なぜか白崎もいいみたいなね、代打で出る。
まあ、メンツとしては変わってないんですよね。
うん、そうだね。
まあ、音坂、荒波、石川、まあ、後藤ですか、
うんうん、
でも今言った4人は全員打率成功率、代打成功率1割台ですからね。
うん。そうだね。うん。去年と今年でそれが何が違ってそうなったのかは何なんでしょうね。固定した弊害なのかね、それもね。そうなんでしょうね。
まあ、あとはね、代打で、その1打席で、集中してやっていくような選手じゃないのかなっていう、うん、やっぱり4打席で立って結果を残していく選手たちばっかりなのかなっていう。
うんうんうんうん。
結構同じような選手のどんぐりの、ね、あの、背比べみたいなのが今現状じゃないですか。そのレギュラー格以外だと。
うんうん。
うん、だもうちょっととんがった選手を作っていかないと、やはりちょっとこう先詰まり感が出てるのかなっていう。
ちょっと厳しいぞと、この先がね。
これなら正直ね、代打ウィーランドの方がマシじゃないかっていう。
なるほどね。はいはい、了解です。わかりましたよ。ありがとうございます。はいはい。まあじゃあ先にじゃあ打の方からじゃあ話聞きましょうか、皆さんにね。今、まあ打の方だったので。じゃあ浜月さんも、ラミレス采配、まあ打の方に関してどう思うでしょうね。
はい。そうですね。まあその、まあ、特に春先は、特に我慢の、さっきケンケンさん言われた我慢が目立つっていうのもあったんですけど、
うん。
まあ、でもやっぱり、ここまで通して戦ってみたのを思うと、このメンバーで戦わないといけないなっていうのは、すごい分かったんですけど、
うん。
ちょっと不満に思うのは、まあ、レギュラー性っていうのはすごいいいと思ってて、うん、
はいはい。
まあ、その選手が自信持ってプレー続ける上で、まあそう、うん、お前はレギュラーだっていう風に言ってあげて、プレーさせてあげるのはすごいいいことだと思うんですけど、
はい、
まあ、もうちょっとその試合展開だったりによっては、まあ、筒香ないし、ロペスなんかはほとんどフル出場になってるんで、うん、まあ、もうちょっと終盤下げたり途中で、まあ、もうちょっと他の選手に2打席3打席立たせる試合とか、そういう使い方はできたんじゃないかなっていうのはすごい気になったシーズンでしたね。もうレギュラー制はレギュラー制でいいんですけど、全部フル出場にする必要はあったのかなっていうのは、特に倉本はフルイニングですよね。
そうですね、全く変わってないですね。全試合フルイニングですね、今のところね。
なんで、まあ、その全体的にパフォーマンスの干すためにも、まあ、休養っていう言い方が正しいかわからないんですけど、
うんうんうんうん、
もうちょっと気を放ったのかなって思う反面、倉本が逆にこの時期になって上げてくる意味がちょっとわからなくて、疲労とはなんだっていうのをちょっと思うんですけれども。
疲れ知らずなのか、あいつはと。
まあでも、そういう意味でも、レギュラー制を取るのであれば、そのレギュラーが年間通してもっと、うん、力を出せるような起用法がもうちょっとあったのかなっていうふうに思いますね。うんうんうん、
レギュラー制ですね、つまり固定化ってことでね、スタメンの固定を図るんであれば、はい、逆にもう少し余裕があるときには変えて、
はい、
まあ余裕というか、なんていうか、コンディションを保ちながらシーズン戦えなかったのかなっていうことですよね。
はい。まあ、その弊害が多分控え選手とレギュラー陣の実力の差につながってしまってるような感じですよね。
うんうんうん、で、結果、代打の成績がちょっと悪くなったのかもしれないね、はい、ということだね。
落とす坂と関根があの年齢で試合 1打席しか立てない環境っていうのはなかなか厳しいなって思うんですよね。
それはね、もうちょっと競争させ、特に、まあ、これは言うのは、まあ、あれだけど、梶谷は、どうなんだいってなるよね。
まあ、それもありますね。はい、
うん。
なんで、まあ、そこが気になったぐらいで、まあ、レギュラー制自体は僕は肯定的ですね。
うん。はい、うん、うん、うん。なるほどね。はいはい。ありがとうございます。では、フミヤさん、いかがでしょう。ラミレス。
そうですね。まず、今年のラミレスで、言わなきゃいけないってやっぱり打順だと僕は思うんですけどね。
うん。うん。
うん、で、まあ、2番とか、まあ、8番、9番の話とかは、まあ、いろいろ賛否はあると思うんですけど、うん、試すっていうか、実際やるっていうことは、僕は良かったし、うん、まあ、それが見れたら面白かったなとは思います。
つまり、それは3番、筒香、4番、ロペス、5番、宮崎っていうクリーンアップってことと、9番に倉本を置いたっていうこと
が。あと2番梶谷とか、うん。
まあ面白かったよと。
そのチャレンジっていう意味では、うん。
確かに、
ね。そういう、うん。化学反応、まあ、あんまり反応しなかったですけど。
うん、
うん。でも、はいはい、まあ、うん。やってみる価値っていうのは実際あったと思うし、うん、で、今、どういう感じになってきてるっていうのがだんだん見えてきてる、まあ途中だと思うんですけど、まあ見えてるんで、はい、うん、
うん。
そういう意味では、その、ラミレスが、今年やろうとしたことは見えたかなとは思います。
うん、
はい。
うん、
さあ、対面という意味では、うん。
なるほどね。はい、はい。
はい。まあ、あとはまあ、個人個人の成績はまあ、采配というよりは僕はまあ、個人個人の問題だと思ってるので。
うん、まあ、そうね。後からそういった話は多分出るでしょうからね。
うん。うん。そうですね。まあ、あとそうですね。うん。
うん。
あと、そうね。まあ、代打のタイミングもやっぱり8番にピッチを置いたからっていうのもいろいろあると思うし、
うん、
うん、ちょっとまああんまり整理できない状況ですけど僕自身、
まあ、
でも、
うん
うん、ラミレスの今年のチャレンジは面白かったと思います、はい、
うん、なるほどね、わかりました、ありがとうございます。僕も大体そんなような感じじゃ、まあまあ、だからみんなあれだよね。比較的こう、そんなに、なんていうのかな。結構さ、世間的には、こう、なんていうのかな。今までのセオリーをちょっと超えたような監督じゃない。どちらっていうとね。普通やれない。
うん。
うん。
そうです。うん。ちょっとビビっちゃうこと。
合理的に考えてる部分はありますよね。
うん、うん、何？
合理的に。
うん、そうですね。いや、その、だから、例えばさ、普通の監督やれることって、例え、か、 先にこう、筒香ロペス宮崎って並びに変えたじゃない、あの時、あの、はい、まあ、6月、7月ぐらいだったかな。で、その時って筒香の成績って、成績っていうか、コンディションっていうか、調子自体が上がってくるところだったよね、確か。
そうね、4
番に起きる筒香が、
ね。
ようやくこう、筒香らしくなってきたなのところで、普通動けないじゃん。普通動けないと思うんだよ。
うん、
4番すぐ動かすって。調子が悪い状態の時に、3にするとか5にするとか6にするってことは誰だってやる。まあ、やる人はやるよね。で、まあ、やらない人もいるけど、やる人もいるじゃない、それは。
はい。
でも、調子が上がってきた4番、しかもね、日本の4番でもある筒香を、そこで打順を3に変えるってなかなか普通の監督はできないと思うし、もしそれで都合が悪くなってったら、
うん、
何やってんだって言われちゃう。絶対ここ先行くじゃん、ラミレスに。
ですね、
で悪かったら別にラミレスにはい、悪かったっていうか、その4番に置いてるのに調子が上がらなければさ、それはまあ誰だってよくあるようなことだけどさ、それはなかなか勇気のある思い切ったことするなっていうところはあったなって気がしますよね。今までそんな監督僕は見たことないっていうぐらい良かったなと思ったし、まあ8番9番のところはまあ、うん、まあそう考える人もいるだろうなってところはあるけど、3番都合にするっていうのはちょっとすごかったなとは思ったね。それが良かったか悪かったかはよくわからないんだけどさ。
しかも、あれですね。
そうしたかどうかは、うん。どうぞ。
ロペスも良かったですからね、あの時はかなり。
そうそう、そうなんだよ。うん、ロペス
も良かったし、すごい、うん。
そう、普通は、しかもさ、去年だったかな。去年、確か倉本を6番でずっと使ってたんだけど、調子が、あの、春先良かったじゃないですか、倉本が。3割3分ぐらいずっと打てて。
うん、はい。
で、その倉本を確か、いいからっていうんで2番に上げたら、急に倉本悪くなっちゃったんだよ。で、その時にラミレスのコメントが、調子がいい選手を上に上げることによって調子が悪くなっちゃうっていうこともあるんだなってことが改めて分かった。これからはちょっと考えなくちゃいけないなみたいなコメントを残したことがあってさ、俺それすごく覚えてるんだけど、っていうことがあって、今回それをやってるので、
うん、
なんていうか、やっぱ腹のくくり方がすごいなっていう気はするよね。
そうですね。
もう座ってるとか、うん。いう感じは僕は、今年1年見てて、思ったかな、うん。まあ、あとはその細かい采配というか、で言えば、もう本当に最初のうちはバンとしないし、もう、例えば、なんだろうな、3対1とか、2点差ぐらいで負けてて、中盤ぐらいで、ノーアウト1、2塁で、ウィーランドとかに回ってきて、そのまま打たしちゃったりとかね。全然平気でそういうことするじゃん。確かにバッティングいいけど、その辺のあれって、普通の監督はやっぱりビビる。なんかそれでダメだったら言われちゃうとかって思っちゃうと思うんだよね。でも全然そんなこと気にしない。俺こう思ってるからこうやるもんみたいな感じ。とかが僕は嫌いじゃないですね。良かったなって気はしますけどね。ダメなところもあるけど、嫌なところもある。
あ、ピッチャーは打たせるってさ、あれですよね。打たせて、その後代打出させた後に交代っていうのも斬新でしたよね。
そうですね。
石田の時ね。
うん、石田の、はい。
あれ面白かった。
うん。
ああいうの好き。
思ったと思いますよね、あれは。
なんか、
うん。
何でしたっけ、相手の代打の兼ね合いでしたっけ。
そうそうそう。
確か広島っていうのはバティスタがどうこうだった
よね。そう。左が出てきたら左を投げさせる、右が出てきたら右を投げさせるんだけど、代打出しちゃうと先にこっちがピッチャー変えなくちゃならないから、うん、もう、石田そのまま立たせて、そのまま投げさせると思わせといて、うん、向こうが代打のコール出したところでピッチャー変えるっていう。
うん、
ああいうのは面白いね。考えてる。
ええ、
あ、そういうのするよね。なるほど。じゃあ、もう一個、じゃあ、僕突っ込んでいいですか。
はい、
細かい采配になっちゃいますけど、今年、そのファーストストライク、まあ、これは個人の話にもなるんだよな。なるんだけど、一貫してこう、去年からそうでしたけど、ファーストストライクから積極的に打っていく。まあ、我々はね、
はい、
ガンガン行こうぜっていう。はい。ガンガン行こうぜ、行こうぜ一辺倒で行ったこの一年。ここに関しては、どうですかね。皆さんどう思われてますか。まあ、ケンケンさんから行きましょうか。
そうですね。まあ、これって、まあ、あくまでも方針であってね、
うん、
結構強制じゃないんで、
うん、もちろんそうです、
うん、まあ、
だからまあ監督っていうだけじゃなくてね、その選手のセンスにもよるんじゃないですか、うん、その辺って方針はそうだけど、
そう、うん、そうはなってるけど、結局宮崎なんかは初球からはまずいかないじゃないですか、
うん、うん
うん、
そうですね、
うん、だからまあ、あくまでもやっぱりね、いい球を打つっていうのはとても大事なことだと思いますので、方針として出すのはいいと思います。その初球からいい球来たらどんどん打てと。ただあくまでも自分のスタイルとかがあるので、そこら辺はもう選手個人の判断に任せられてる部分じゃないかとは思うんですよね。全然これはいいかと思います。
うん。なるほど。
はい。
了解了解。浜助さんどうでしょう。
そうですね。まあ、結局はそういうことなのかなっていうのは、あって、だから、それを、なんでしょうね、選手がちゃんと捉えられてるかどうかっていうところと、例えばそのファーストストライク結構、なんでその球手出すねんみたいな初球引っ掛けとかポップフライをしたときに、じゃあその時にラミレスはベンチで、その、しっかり、その選手に対して言ってるのかっていうところじゃないですかね。結局ナイストライだったの一言で済ませたら絶対改善しないじゃないですか。
そうですね。
凡退した時にも、まあ、いい、積極さだったよって済まされちゃうと、選手もじゃあこれでいいんだってなっちゃいますし、
うん、
だからそういった時にベンチで、まあ、コーチだったり、がしっかり対応できてるのかなっていうところになるんですかね。
全くそうなんだよな。俺もだからそう、なんていうかな、それがスケープゴートになってるような気もちょっとするんだよね。
そうなんですよね。
そうなんだよ。だってファーストストライクから打っていいんだもん、俺たち。で、終わってるとは思いたくないが、
まあ、その節はあるんじゃないかと。
そうそうそう。それ、本当狙ってた球で、ですかとか、まあ逆に、いくらなんでもそんなクソボール引き目から振るみたいなこととかもあるじゃない。
そう、
もう振るって決めたら振るから振ってるでしょあなたはっていうような、それで、あ、なんかそれってこう方針がそう出てるからやってるんですで終わっているような節も確かに俺は感じてて、ちょっとどうなのかな、それってラミレスなのか打撃コーチなのかどうなのかなっていうのはあるんだけどね。
あくまでそのファーストストライクね、もう一度なんかその切ると、いい球だ、打てる球のファーストストライクをっていうのを徹底してほしいなっていうところですよね。
もうなんだったらファーストストライクじゃないからね。
そうですね。
初球っていうね。
初球
もあるからね。
そうなんですよ。ファーストストライクっていうか初球、初球
ってい
うなんですよね。なんで方針自体が間違ってるとは思わないんですけど、ただこれが続くようだと一旦ちょっと改める必要が出てくるのかもしれないです。
なるほどね。
ちょっと耐久にしてみようとか。
そうそうそうですね。そうですね。はいはい。わかりました。ありがとうございます。フミヤさんどうでしょう、このファーストストライク。
そうですね、まあ、ちょっと違う目線から言うと、バッターはやっぱ振ってなんぼだと思うんで、別にいいかなと思います。6球ボールが来て、2、3まで行って、見逃し三振よりも、3球、まあ、3回振って帰ってきた方が、僕としては気持ちがいいかなっていう気がしますね。なんで、まあ、同じ、三振でも、まあ、振ってダメならダメなんじゃないっていう、いう感じですね、僕としては。
そうか。いや、まあそうだな。そこはもう野球感というか、
まあそうなんですけど、
ね、違いだから、ま
あ。あの、成績残すためには当然見なきゃいけないボールとか、そういうのもあるとは思うんですけど、まあ本心としては、やっぱり振っていかないと当たらないんで、そういった、あの、まあ特にチャンスだとか、いうところで、ビビッ ってボールを待つよりはもうガンガン行った方が、うん、まあ選手の積極性も出るし、うん、ラミレスの言う通り、
うん、
としては、うん、別にそういう気持ちでいいんじゃないかなと思いますね。
うんうんうんうん、これまあこう人によって変えるわけにはいかんのかねって僕はちょっと思うんですけどね。その当然のことながらその、まあ、都合ロペス宮崎はもうお任せですっていいじゃない、
うん、
あなたたちが好きなように好きなようにというか別に、
はい、もう都合ロペスでもあれですけどね、本当に待ってたらストライク打ちたのがなくなっちゃいますからね。
振
っていかないと、うん、
そうだね、
うん、
まあもうそれはもう選手にお任せでいいとは思うんだけど、まあ桑原なんかもそうだかな、まあ積極的に打っていくタイプだからそれはしょうがない、しょうがないというか、まあそれで結果も出してる選手でもあるし、もちろんダメな時もあるけど、だけどやっぱ主役と脇役ってあるんじゃない、で全部がみんなが同じ方針で打っていくって、それがどうなのかなっていうのはちょっと思うんだけどねって僕は思う。
この間
でそれは、はい、
何だっけな、はい、高木義和かなんかがなんかの記事かなんか見たんですけど、結局、はい、コーチが方針を出しても相手が良かったらもう何やってもダメだみたいなことを言っていて、うん、あそういうものなのねっていう感じでもあるんですよね。だからうん、ああ、そうなんだと、そこで諦めちゃうんだなっていう、ね、なんかがっかり感もあるん
ですよ。いや、俺さ、前に打順論ってやったじゃないですか。
はい。
はい。
で、その時に、ちょっと言い忘れてたんですけど、ま、こう、ラミレスみたいに完全、まあ、ほぼ完全固定系の監督もいればさ、まあ、変える、コロコロ変える系、
うん、
まあ、ちょっと前でもないけど、昔で言えば大木さんのオリックスの大木さんの時みたいなのとか、うん、まあ、2005年以降ぐらいのバレンタインとか、
はいはい、
結構こう変えてたじゃない。でバレンタインはどういう指標でその選手を変えてたかっていうと、はい、基本的に積極的に打つやつの次には耐久系、いつもとは積極系耐久系っていう風な並べ方をしてたんだよね。それをコンビみたいな感じにして、西岡は積極的に打つから、2番には耐久系の、誰だったんだっけ、当時わかんない、堀光一とかだったのかな、だったりとか、笹崎は積極系、橋本佑は耐久系とか、その、こう、そういう感じで並べてたんだよ、当時。福浦と今井をくっつけるとかね。
はい。
っていうような打順の組み方っていうのもあったりすると。で、かたや今回の、この篠ラミレスの場合は、全員が積極的に打っていくと。なんかその、もう一つ、いや、別に俺も全然悪いことだと思ってないというか、まあ、それは、見栄えは悪いわね。悪い時が。打てない時の見栄えは、もう本当、あっさり終わっていくじゃん。もう、本当に瞬きしてる間に、1、2、5終わっちゃうぐらいの、極端に言えばさ、5、6球で1、2、5終わっちゃったり、なんかザラにあるチームだったんで、今年は。だから点取れるときは点取れるけれども、しっかり振っていくんで、飛んでいくけれども、ダメなときはもうさっぱりダメみたいな、感じにもなっちゃうんで、やっぱもうちょっとアクセントみたいなのがあったら、もうきついんだけどなって、僕は思ってるんです。で、この2年間ラミレスがやってたっていうのは、なんていうのかな、触れない選手、フルチームにするのって、やっぱり年間かかるんじゃないかなって僕は思ってて、こういうチームを作るのには。でも、ここから今度もう一段ステップ上に上げようと思って、来年、ちょっと違ったアプローチにして、なんていうのかな、レベルアップを図ろうとしてるんじゃないかなって、勝手に僕は解釈してるんですけどね。だからもう、ファーストストライクから積極的に打っていくは今年まで。で、来年以降は、そこにもう一つ味付けしていくっていう。まあ、方針としてはそうかもしれないよ。方針としてはファーストストライクからでいいんだけど、そこにもう一つこう、スパイスを加えていくような 采配をするんじゃ、采配というか、なんていうかな、もうちょっと細かくやっていくような野球を見せてくれるんじゃないかなっていう気がしてるので、まだ僕は経過なんじゃないかなと思ってるんですよね。今年は。っていうふうな期待をちょっとしてます。このまんま、このまんまで優勝すると、面白いけど、
まあ、継続性は難しいですよね。
そんな気がするんだよ。このまんまで優勝まで行く打線にするっていうのは、なんかこう、
はい。はい。いや、これ、まあ、可能性の一つなんですけど、
はい、
まあ、そのラミレス監督の現役時代の、なんですか、うん、プレースタイルに基づいてる部分も少なからずあるんですかね。
うん、いや、少なからずというか、もう全くそうですよ。そう思いますよ、
ね。まあ、その彼自身が、そう、全く選ばない人でしたし、
うん、
まあ、それでいって、やっぱりもう、ものすごい成績を重ねてきたわけじゃないですか。うん、まあ、だからそこに関しては、やっぱ、ものすごい自信があるわけで。
うん、ただ、こう、うん、彼の場合、やっぱり、クリーンアップ打ってる選手ですからね。
ええ、ええ。
やっぱり脇役とは僕は違うと思ってるんで、だからこその坪井小川だと僕は思ってるんだけど、コーチに置いてるのが、うん、ラミレスみたいなクリーンアップを打つ選手がいて、あ、打つ選手というか、まあ監督とはいえ、まあ打撃も方も打撃理論もしっかりした人じゃないですか、ラミレスはね。だけどそれはクリーンアップを打ってる人であって、でそうじゃない坪井であったり小川っていうつなぎ役だった選手出身というか、だった人たちを打撃コーチとして配置してるっていうのは、その GM としてはそういった狙いがあるんじゃないかなって僕は思ってはいるんだけどね。本当はどうだか分かんないよ。分かんないけど。まあでも、浜崎さんが言うように、完全にそうでしょうね。ラミレスは自分がそうだったんだから、これでいけるんだっていう風な教え方を知るとは思いますよ。おそらくね。
うん
うん、はい、はい、
はい。
まあ、とりあえず打撃はこんな感じにしておきましょうか、じゃあ。
はい。
うん、はい、はい。じゃあ、今度は投手陣に関してですけども、ここら辺の起用とか、うん、まあ、系統だったりとか、まあ、一番はもう、これ、ほとんど安明が投げる日は毎日解説者やってますか、実況が言ってますけども、一回ね、セットアッパーになって、で、またパッドの調子悪くなって、また抑えに回って、みたいなことがあったりとか。まあ先発なかなか今年に関してはだいぶ引っ張らないような感じがしますけど、そのあたり、
うん、
思うところがあれば、ケンケンさん、いかがでしょうか。
そうですね。これちょっとよくわかんないところなんですけど、今、ベイって基本的には、はい、投手コーチが決めてるんですかね。
どう、
まあ、なんか任せてんのかなっていう気もするんですけど、
うん。
うん。まあ、たまにね、やっぱ中継ぎの使い方がおかしいかなって思うこととか、ありますけど、うん、まあ、先発も実際引っ張ってはないですけれども、
うん、
まあ、今年の先発の全体の出来からいけば、まあ、こうなっちゃうんじゃないんかなとは思いますね。やっぱりあんまり、去年に比べると今年はやっぱり先発の駒が足りないし、成績も良くないので、
うん、
やはり早め早めに中継ぎをつぎ込んでいく。
展開になるのはやむを得ない
と。まあ、ただね、ちょっとやっぱり、棚健とか負けてるとことか、ここでつぎ込むのっていう部分は随分多い感じはするので、
うんうん、
まあ、ちょっとね、2軍にいる、ピッチャーですか。だからそういうのをうまく使いながら、うん、もうちょっとこう役割を明確にさせてもいいのかなっていう感じはしますね。
勝ちパターンとビハインドの時の
ピ
ッチャーの起用をもうちょっと明確に、
まあ、ここでもね、うん、やっぱ砂がも、うん、やっぱ出てきちゃう、あの砂田も出てきちゃうし、
うん、
そこら辺はちょっと
勝てようが負けてようがね、
うん、出てきちゃうので、
うん、
まあ、本当にこれで来年、再来年で勝っていくチームを作るのだとすると、ちょっと中継ぎのやっぱりその疲労っていうものが、 今年みんな60超えちゃいますよね、完全にね。砂田、三上、
安脇なんかは超えてきてますね。
超えちゃってますものね。という不安はある。
まあでも今年の要はだから陣容としてはしょうがないけれども、来年に関してはこのままってわけにはいかないんじゃないのと、私はしょうがなかったけれども、というのはつまりじゃあどちらかというと中継ぎをもっと整備明確にしたいっていうふうに思いますか、スターターの整備っていうよりも中継ぎ、まあ抑えはまあ前先で決まりなんだろうけれども、
はいはい、
いうところだってことだね。はい、わかりました。で、浜月さんはどうでしょう、今年。
はい、そうですね。まあ、先発が、やっぱここは外国人監督特有のになるんですかね。やっぱり今年特に目立ったのが、だいたい100球、もう本当前後ぴったりで降りるケースが多かったなっていうのが一つ気になったところで、まあ、その、この前の、前回のウィーランドもですね、あと1、2球かなっていう、結構見てたところで、で、結局、打順も回ってこなかったんで、あ、いけるかなっていうのは思ったんですけど、まあ、そこはきっちり6イニングで下ろしたなっていうのがあったり、まあ、あとはこの前の巨人戦の伊野もそうですね。確か100球超えてなかったので、やっぱりちょっと先発があと、あと1イニング、その1イニングが大きい、もう積み重ねが大きかったかなっていう。
うわー、
で結局その1イニングに最近だと右左 1人ずつ1イニングで突っ込んだりしてるので、で、そのケンケンさんも言われてましたけど、2軍からうまく上げてきたりとかがなかったんで、そのやっぱり8月以降中継ぎ総崩れ感がありますんで、まあ、その先発が個人的にはやっぱちょっと下ろすのが1イニング早いんじゃないかって思うことが多かったの、そうですね、そこが気になりましたね。
そうだね。ちょっともう6回投げ終わったらほぼ変えるってイメージはあるね。イメージというか、ああもうこれ変わっちゃうのかみたいな感じはあるよね。
そうですね。なんでしょうね。あと、その、最近気になるのが、やっぱり、打者1人とか打者2人で、パッと変えちゃうケースが、まあ、勝負どころっていう認識が大きいんでしょうけど、前の阪神戦でしたかね、その、じゃないか、あ、広島戦ですね。飯塚が初回で、
はいはいはいはい。
鈴木とかも、まあ、1回でスパッと行って、で、とかがあって、で、結局8回ぐらいになったらもう残りピッチャー2、3人とかなって、仮に同点だったらこれ延長どうすんのみたいなとかが、まあちょくちょく見られるので。
まあなんか最近。まあ珍しいけどね、1回で6点取られて、1イニングで変えるってあんまりないけどね。だいたい5回までは最悪でも我慢するのがラミレスだから、珍しいけど。まあ、かなり緊急的なところではあったんでしょうけどね、この前のは。
そうですよね。ちょっと、その、勝負どころイコール、このピッチャー1イニングに2人、またはもう最悪3人っていう考え方は、ちょっと個人的には違うのかなっていうのは、はい。
もうちょっと信用して、1イニングは任せてほしいと。
だったり、むしろこういう時に、なんでしょう、いつも通り、てかその大体バタバタすると良くないっていうのは、阪神戦のエスコバー2人出して速攻パットンからの押し出しとかのあのケースもそうだったんですけど、なんか大体そういう時ってうまくいかないなっていうイメージが強いので、ちょっと冷静に見ていってもいいんじゃないかなっていう感じですね。
でも逆もあるよね。逆もっていうのは、一回任せて次の1人誰が行くのかなって思ったら、意外と一人だけ替えまたぎで投げさせて、で、その後右に変える、左だったらね、例えば砂田が投げてて、丸まで我慢して、で、聖夜と、まあ聖夜は今いないけど、荒井とかエルドレッドのところで右に変えるみたいなこともたまにあるじゃん。まあ、最近が多いのかな、結構ね。 1回3分の1みたいなのとかね、まあ、結構やっぱ右左でのこだわりが意外とラミレスはあるよね。
そうですね、
うん、な気はするな、うん、なるほどね、はいはい、終わりましたよ。フミヤさんはどういかがでしょう。
そうですね、ラミ投手陣の采配面ってことですよね。
うん、
まあ今年は難しかったと思いますよ。山口が抜けた穴を結局どうやって埋めるかっていう話から多分、始まってると思うんですけど、
うん、
あそこでやっぱりイニングが食えなくなってるので、どうしてもそのしわ寄せが、まあ、リリーフに行ったのかなと僕は思ってます。で、リリーフブルペンの方でも結局そのショートイニングしか投げないピッチャーしか入ってない、入れることができなかったっていうのが現状で、まあ、本当は平田なり、もう少しなんていうのかな、なんだっけ、小林とか小杉とか、あの辺が1枚入ってきて、まあ、イニング食えれば先発陣も早い、悪かったら早く下ろせるんでね、そしたら次にまた回復して帰ってくるかなとは思うんですけど、本当良くても悪くても6回100球っていうのはついてきちゃってるんで、やっぱりイニング食えなくなって200イニングなくなったのが多分ラミレスとしてはちょっと頭痛かったんじゃないかなと思いますね。
そうだね、
はい、完投してるのが今永が3つ、井野が1つ、4つだけなんですよね。ちょっと、もうちょっとやってほしい、先発陣はやってほしいですよね。
いや全くそうだよね、
なんでなんか采配で手を打ちたいけど打てなかったっていうのが、ラミレスの実際の感想じゃないかなと僕は思いますね。
でも僕はもうちょっとやっぱ我慢できたと思うけどね。いや、まあ
移動とか本当は、我慢した方がいいんだと思うんですけど、
ちょっと早すぎ、今年は早すぎ、去年はもうちょっと我慢してたのになーって思うけどなぁ。伊能なんて全然完投能力あるのに簡単に6回、まあ伊能も良くないんだけどさ、今年良くなかったから。
でも23試合で13なんですよ、クオリティスタートが。なんで、半分ぐらいは、まあ、ちゃんとやってくれてるんで。
いやでもクオリティスタートぐらいで収まるピッチャーじゃねえ。
当然だけど、もう伊能が中心で回らないといけないチームだと今は思ってるんで、伊能はもう200以上投げてほしいんですけど、それが今150、
6回3点じゃ困るよな、7回3点でいってくれないと、
まあ、5点取られてもいいから9回いってほしいんですけどね。
もうそうだよ。っていうか、ちょっと前まではそういうピッチャーだったはずなんだよな、完投できるのパターンの時は。まあ、完投までいかなくてもね、8回とかはいけたんだけど。
で、やっぱりベイスターズって、前よりも多分、後ろの方が、持ち味のチームなんで、どうしてもやっぱり、後ろで勝負したくなるっていうのはあるんじゃないかなと思いますよ。
そうなのかな。俺はなんかやっぱり外国人監督な、感じがするんだよな。やっぱデータ重視なところってすごくいいんだろうけど、やっぱりこう球数イニングで変えるっていうのが、なんていうのかな、強い。
でも6人で回すわけじゃないですか。そうですね。5人で回せばいいのに、いいのにっていうか、5人で回すのが筋じゃないかなとは思うんですよ。
いや、なので、いや、だから悪い方を取ってるっていうか、日本の悪い方と外国人の悪い
方、
アメリカの悪い方を取ってる。まあ、悪い方っていうのは別にラミレスがとても嫌だとかじゃない。僕はラミレスは別に嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないけども、投手の基本に関しては、やっぱり6回100球っていうアメリカの感じと、日本の 1週間に1回投げるっていう、その両方を取ってるっていう。だから1週間に1回投げるんだったら120、130投げてもいいでしょ、と。あるいは、だったら5人で回せばいいじゃないって、俺も思うんだよね。だから、 もうちょっとで上げれるでしょうっていうのはあるな。でもなんか今の風潮ってそうだよね、日本の野球。
そうですね、6回野球。
もうちょっと、もうちょっとさ、100、だってさ、昨日のさ、何年だっけ、小笠原が完投したんだっけ、なんか完投したんだ
っけ、はいはい、159ぐらい投げたって
。だって、それでなんかもう国士だみたいなこと言うじゃん。うん、もそんなの別に9回1、1試合150ぐらい投げれるやろ、これはもう。うん、1週間2回しか投げねえんだからよって。よっぽど中継ぎの毎日毎日ね、サファテが言ったことの方がよっぽどだよって気がするけどね、
まあ、
ちょっとやる。
本当そう
なんだ。それはそうやろ、こんなもん。伝える方からって
思う。まあ、ただそう思いたいとこですけど、うん、はい、実際今年先発が足りてないじゃないですか。要は計算できる先発が。
いや、うん、なので、
だからやっぱり伊野今永は1年間きっちり回ってもらわなきゃなんないわけですよ。
う
ん、だとにかく100球でっていうのはやはりその体調管理とかやっぱり無理させないで1年間とにかく回すっていうのを重視したんじゃないかと僕は思いますよ。
うん、
それを考えるとやっぱりきっちり100球でっていうのはまあ分からなくはない話ですね。
そうかね。
これでもし例えば伊野を無理して7回8回までずっと引っ張ってて、8月9月でもしいなくなっちゃったら、それこそそっちの方が問題になるかと思ったんじゃないかと思いますね。合理的に考えてる以上やっぱり一番初めはその最悪のリスク回避ってところからいくと思いますんで。
なんだよね。だからやっぱり山口の200イニングが。
そうですね。代わりになる、やっぱり6枚目が結局出てこなかった。
怖かったっ
すね。
そうだね。
チャンス。
もう1枚、ね、やっぱ100イニング投げれるピッチャーがいれば、もうちょっと違かったのかなけど、ね。
俺はその辺のピッチャーがね、6回、5回は、それはそうでしょって思うわけよ。飯塚だったり。まあ、熊原とか、まあ、前半であればね、まあ、三島はあんま投げてないけどとか、例えば、まあ、だからそんなに先発経験のない、いわゆる 5枚目、6枚目はそれでいいと思うんだけど、やっぱりチームに6回しか投げれない人が6人いるって、それじゃやっぱ優勝は無理だろって俺は思うかな。うん、やっぱもうちょっと投げてる人が、柱が2人、せめて一人はいてくれないと。8回、9回まで投げてくれる人が、菅野、まあ菅野までとは言わんけどね。田口とかの辺だって7回、8回までで行ってくれるわけじゃない。あれぐらいはやってく
れる。ブルペンの休める日がないんですよね。
ないんだよ、もう。ちょっとブルペンへの疲弊がちょっと、幸せがすごすぎるんで。120はせめて投げてほしいな、俺は。せめて柱と言われる人は勇気が、まあそれはだから次の期待を寄せたのにいまいちだったっていうところに僕は色を書いてくるわけなんですけど、そっちの話行きましょうか。じゃあ、まあ、期待を超えた、もう期待以上だったなこの選手はっていうのは、まあまあ大体皆さん同じでしょうけども、挙げていただきましょうか。まあせーのでもいいけど。まあまあいいでしょう。ケンケンさんから行きましょう。じゃあ、はい、
まあそうですね、まあ私、
は
い、宮崎抜きでって話になるんでしょうから。まあやはりそうと、まあ浜口と、
お
あとはまあウィーランドですか。
はいはいはい、
はい、この2人がやはり先発で回ってくれたのは大きかったかなと思いますよ。
うん、うん、そうだね。浜口はよかったね。
まあ、正直はじめクラインの方がいいんじゃないかって思ってました。いや私
は完全にクラインに期待しましたからね。
ウィーランドおまけだと思ってました。
だってオープン戦でなんだっけ、なんか3回かなんかで8点かなんか取られた試合あったよね、確かね。ロッテ戦
ありましたね。はい。
ロッテのなんかハフマン。ハフマンじゃねえか。なんか外国人に2発ぐらい打たなかったっけ。
ダフィーですね。
ダフィー。そうですよ。
はい。まあ、来年15勝ぐらいするんじゃないですか、ひょっとしたら。
ね、もう本当にでも、
残留するみたいですしね。
はい、何よりです。
クライシンガーみたいだった。はい。 まず、まあ、じゃあ、ウィーランド浜口と。
はい。
はい。ケン、あ、ケンケさんじゃないや。浜月さんは。
そうですね。まあ、途中加入にはなりますけど、結構、この特にしんどい時期支えてくれてるエスコバーじゃないですかね。いやまあ、実際今シーズン日ハムで投げてるのも何回か見てたので、で、
はい、
交流戦でセリーグを相手に投げて僕も購入されてたのになんでベイスターズに来たら抑えるんだろうっていうのが不思議だったんですよね。っていうのと、
はい。
野手は、野手とかだとそうですね。なんでしょう。良かった方っていうと、峰井じゃないですかね。峰井の、あの、ディフェンス面が思った以上にすごいしっかりしてきたなっていう。その、もう打つ方でしか見てなかったんですけど、
はい。
なんか今シーズン見てると、ミネの時がやっぱり防御率一番良くて、
うんうんうん。
まあ結構、なんでしょう、リード面も結構見てて、まあ強気な場面とか、うん、もう徹底的にインハイ攻めるとか、うん。
はいはいはい。
まあ、そういう、すごい意図の見えるリードだったり、うん。なんかそこが成長したおかげで、スタメンですごい使いやすくなったなっていう感じですよね。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。峰井ね、確かにね、そうか。もうスタメンでも使えるキャッチャーに、まあ、もともと使ってたんだけどね。でもね、はい、そうか。なるほどね。はいはい、ありがとうございます。文谷さんはいかがでしょう。
そうですね。まあ、年間通してだったらロペスかなと思います。うんうん、まあ、でも、これくらいはやってほしい成績なんで、うん、まあ、うん、まあ、期待を上回ったっていうほどじゃないかなと。で、うん、前後半に分けるなら、前半は戸柱、うん、後半倉本かなと、僕は思いますね。うん、
なるほど、なるほど。
うん、前半の戸柱のあの勝負強さは心強かったし、
いや
ここを来ての倉本も実際そんな感じじゃないですか。
そうですね。
なんかびっくりするっていうか、期待以上の選手でしたね。うん、
いや確かにそうだよね。戸柱とかは、まあ、もともともっと打てるでしょって思ってたけど、うん、意外と打てなかったな、うん、去年っていう感じだったのが。本当、
うん、
振り切って、ね、スタンドまで運べるような選手
で、うん。戸柱で勝った試合も何試合もあるし。
あるある。うん
ちょっと、あれは予想外ですね。
確かにね。で、しかも倉本の場合は前半がドイヒーだったから、ね、
そうそう。夏になってから。
どうしてくれたのって思ったら、意外と得点圏なり、スポリサンドもあるみたいなね。
2割5分に戻しましたからね。
そうだね。
これ、年間通したら3割超えるんじゃないっていう期待が
持てちゃうんで。そうだね。
ちょっとびっくりしてる。
まあ、でもどうせ来年また、どうせまた来年春先に戻るんだまた同じようにみんな早くクラフト変えてしまった瞬間近いよって来年も言ってそうな気がするけど、
ね。でもまあ、まあその期間で、うん、かなりこう、期待を上回ったのはその二人かなと思いますね。
なるほど、なるほど。
うん、はい。
一旦ちょっとすいません。一旦休憩してもさせてもらっていいですか一分間。
はい、
ちょっとね、ちょっとね、私、1階に行きますから、
ちょっと私には蚊が侵入してきたんで、ちょっと退避してきます。
はい、
11時になったら、どうする？じゃあ11時20分頃来ればいいですか？何？今？11時20分ぐらい来ればいいですか？はい。ということでした。すいません。もう一回2階に戻ります。ここ編集してくれるかな？
いや、そのまま流すんじゃないですか？
マジですか。
このままだとちょっと恥ずかしい。
ラブラブな会話を。
ラブじゃないでしょ。あと20分したらちょっと休憩します。え、皆さん大丈夫？
あ、全然大丈夫。
大丈夫ですよ。
はいはいはい、すいません。というわけで、何の話したんだ？
あと、期待を超えた選手っていうこと
ね。あ、そうそうそうそう。俺やっぱロペスだなぁ。やっぱりなぁ。今年のロペスの頼りになる時の、あの、頼られっぷりすごかったもんなぁ。しかも特に前半のね、都合があんまり良くなかった時、もうとにかくロペスっていう感じだったので、ロペスは頼りになったし、もうずーっとね、いつか悪くなるんだろう、いつか悪くなるんだろうって思いながらも、まあ3割ちょっと切ってるけども、最近ちょっと良くないかもしれないけど、でもなんとか1年持ったからね。
そうなんですよね。今年波が。
なかったもんね。ずーっといい状態だったし、絶好調、好調、普通、絶好調、好調、普通みたいな感じだったじゃん。なんかあんまり不調なかったんで。そういうところではロペスかな。あとは、打線はそんなにないね。ピッチャーもいないね。浜口、やっぱウィーラーだろうね。